ピレモンへの手紙をお開きください。422ページ、ピレモンへの手紙。ピレモンの手紙はパウロによって書かれたもので、彼の手紙の中で一番短い、手紙なんですね。一章しかありません。今日はそれを一緒に学んでいきたいと思います。まあ、いつものように、手紙の書かれた背景を知ると理解を助けますので背景から見ていきたいと思います。パウロは福音の家に捕らえられて2年間ローマで軟禁されていると、使徒の28章は終わるんですね。そのローマで軟禁されている状態の時に自費で借りた家に住んでいたわけですが、その時に書かれたのがこの手紙です。で、同じ時期に書かれたのがエペソビトへの手紙、ピリピ、そしてコロサイの手紙で、獄の中で書かれたので獄中書簡と呼ばれているものです。で、他の3つの手紙は教会宛に書かれましたが、この手紙だけはピレモン個人宛に書かれたものです。で、彼はコロサイの町に住んでいて、パウロによって信仰に導かれました。裕福な人で多くの奴隷を持っていましたが、ところが彼の奴隷の一人であるオネシモという人が彼のものを盗んでローマに逃亡してしまうんですね。しかし神の不思議な摂理によってオネシモはなんとローマでパウロと出会うわけです。そして信仰へと導かれるわけですけど、まあ、どのようにパウロと出会ったのか、それは書かれてありません。で、考えられるのは、まあ、ローマで出会った人がクリスチャンでパウロのところに誘われていったのか、もしくは、まあ、彼自身が、パウロは有名な説教者でしたので、その噂を聞いて自分から真理を求めていったのかもしれません。で、この手紙の内容は読めばすぐに分かる物語というかドラマというか面白いものなんですね。で、パウロがこの逃げた奴隷であるオネシモを許してほしいと、その彼の主人ピレモンにお願いする内容がこの手紙の内容なんです。聖書の、テーマの大きな一つは許しです。許しとはどういうことなのか、短い手紙の中でパウロはそのことについて教えてますので、一緒に学んでいきたいと思います。まず1節から3節を一緒に朗読したいと思います。ピレモンの手紙1節、キリストイエスの囚人であるパウロおよび兄弟テモテから、私たちの愛する同労者ピレモンへ、また姉妹アピア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロは自分のことをここでキリストイエスの囚人として書き始めています。いつもの彼の書き方ですと、キリストイエスの使徒パウロと書き始めるのが通常なんですね。で、それはキリストイエスの使徒と使う場合には、使徒っていうのは使わされたものっていうことですから、神が私を使わしてくださった、この神から与えられた権威を強調する時の使い方が使徒パウロ、いわゆるタイトルで言ってくる。で、教会宛ての手紙は決まってこの言い方です。で、個人宛ての場合、まあ、テモテと、前回学んだテモテと、次回から学びますテトスが個人宛なんですが、彼らに対しても実を言うとタイトルをつけているんですね。ところがこのピレモンに対しては権威を強調するのではなく、親しい友人として親しみを込めて書いているわけです。というのは、これからパウロは一つのお願いをしたいわけですね。で、お願いをするのに権威ある立場としてではなく、親しい友人としてお願いをしたいわけで、パウロはここで福音の家に、私はローマに捕らえられてるけど、でもローマの囚人になってはいるけど、しかし彼の理解はそうではなくて、私はローマの囚人ではなくキリストイエスの囚人であると。確かにローマに の牢に入れたのはローマ兵なんだけど、でも彼らが私を牢屋に入れたのではなく、イエス・キリストがある目的を持って牢屋に入れたっていうこと。事実、彼が牢屋に入れられたことによって福音がとどまるどころか、かえって福音が前進するのを私たちはフィリピの手紙を学んだときに見ましたね。親衛隊の全員が福音が伝えられるわけですよ。で、24時間監視されるわけで、彼らは交互に聞かされていくわけ。そしてカエザルの家のある人たちが救われたとフィリピの4章の22節には書かれています。さらにこの手紙に登場する一人の人、彼もパウロの投獄によって救われることになるわけです。で、またパウロは手紙の差出人を、自分一人ではなく、そばにいたテモテの名前も、書いてます。および兄弟テモテから。まあおそらくこの手紙の受け取り人であるピレモンと面識が、あったんでしょうね。そしてそのピレモンのことを同労者と呼んでいるわけで、同労者とはキリストのために共に働くという意味です。二節、姉妹アピア。アピアっていうのはピレモンの妻のことですね。私たちの戦友アルキポ、アルキポっていうのはピレモンの息子と考えられています。おそらくピレモンは、パウロがエペソの町で3年間毎日のように聖書を教えたわけで、このコロサイの町っていうのはそこから近かったわけですね。まあそのパウロが教えている時にそこに出向いて信仰を持ったと考えられています。そして信仰を持った彼は自分の住む町であるコロサイに、ある自分の家で家の教会を始めたわけで、初代教会は街道がなかったわけです。どっかを借りて教会をやったわけではなく、誰かの家で集会、礼拝が持たれ、また交わりが持たれてて、このピレモンの家でこのコロサイの教会は持たれていたと考えられているんですね。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと、パウロはいつものように典型的な挨拶を送っています。恵みがあるように。恵みとは受けるに値しないものがただで受けることです。私たちが救われたのは神の恵みによってです。私たちの行いは一切関係ありません。神がしてくださったことを受け入れる、その恵みによって私たちは救われたのであり、救われた者は心に平安が与えられるわけです。この神の恵みなしに、また救いなしに、私たちはどのようなものをもってしてでも心の平安を得ることはないわけです。恵みを本当に理解したとき、心に平安が神から与えられます。4節、私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対しあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。7節一緒に朗読します、はい、私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからです。パウロは祈りのうちにピレモンのことを覚えて、いつも神に感謝したと言っています。何を感謝したのか。ピレモンについて良い評判を聞いていたからですね。ピレモンを信仰に導いたのはパウロでした。自分が信仰に導いた人の良い評判を聞くことほど嬉しいことはないですね。それちょうど親が子供の、自分の子供の良い評判を聞けば、この嬉しく思うのと同じです。パウロは我がことのようにこのピレモンの評判の良さを喜んだわけで、何を彼は聞いたかというと、ここでまずピレモンの主イエスに対する信仰を聞いて喜んだということ。 主イエスに対する信仰。先ほど述べたように、パウロがエペソの町で教えているときに、コロサイの町から彼は通って聖書の話を聞きに来てたわけですね。そして信仰を持ち、で自分だけではなく奥さんも信仰に導いて、さらには子供たちも信仰に導いて、そして自分の家を解放して教会の集会所として使ってた。後で見てください。コロサイの手紙の4章の14節によると、彼の息子のアルキポはなんと熱心な働き人にまでなってた。自分だけではなく奥さんも、そして子供たちも、子供たちのこの信仰も成長させて、さらにはその中から主に熱心に仕える人までも起こされる。このようにこのピレモンとその家族は主に仕えて、敬虔な人として人々から良い評判になっていたわけで、主イエスに対するそのような信仰をパウロは聞いて、導いた人がそれほどに成長していることを彼はとても喜んだわけですね。次に彼が喜んだのは、ピレモンの主に対する信仰だけではなく、信仰の仲間に対する愛を聞いて喜んだ。この愛とは神の愛であり、アガペの愛、与える愛、自己犠牲の愛、自分のことだけではなく他の人の益になることをする愛です。イエス・キリストを信じた結果は必ず神を愛するように変えられます。以前は神に反逆し、神に背いて、自分勝手な生き方、自分のことしか考えきれなかったものが、主を信じると神を愛するようになり、そして自分のことだけではなく、周りの人のことを考え、周りの人の益を考え、すなわち隣人を愛する、信仰の仲間を特に愛するようになるわけですね。このピレモンが本物の信仰を持ってたことは、その信仰の仲間を愛していることで明らかであった。興味深いことに、パウロはここでピレモンに対して、すべての生徒に対するあなたの愛と言って何か含みを込めて言ってますね。すべての人、あなた本当に愛がある、すべての人を愛しているというのも、この後ある人のことを許してほしいとお願いする人で、この手紙を書いているわけですね。あなたの信仰素晴らしい、本当に主に対して熱心だ、良い証を聞いている、それだけではなく全ての人をあなたを愛している、含みを持っているわけで、それで6節では祈り始めるわけですよね。私たちの間でキリストのためになされている全ての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますよ。4節と5節はピレモンの信仰と愛のゆえに神に感謝しました。で、ここにおいては信仰の交わりが生きて働くようにと祈っています。信仰の交わりが生きて働くように、交わりが効果を発揮するように、言葉だけではない、交わりが生きて働くように、この交わりが効果を発揮するには良い行いを実行することしかありませんね。どんなに良いことを言ったとしても、あるいは良い話を聞いたとしても、もし行いがなければ全ては無意味であるわけですね。どんなに聖書のことを知ったとしても、知識として知ったとしても、そこにその行いが伴ってこなければ何の効果も発揮しないわけで、ヤコブはそのことをこのように表現しているんです。ちょっと開きましょう。今のところ押さえていただいて、左側を開くとヘブルの手紙です。その次がヤコブの手紙の2章です。ヤコブはイエス様の半兄弟、イエス様は聖霊によって少女マリアに身ごもったわけですが、その後マリアとヨセフの間には通常の男女の関わりと同じように男の子、女の子たちが生まれてきたわけで、このヤコブはその一人でした。で、彼はイエス様が生存している時には、信仰なかったわけですが、十字架と復活の後に彼は信仰を持ち、初代教会の指導者の一人として活躍をし、その手紙を書いたわけで、そのヤコブの2章の14節にこのように書かれているんですね。私の兄弟たち、447ページ、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。 そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。17節一緒にどうぞ。それと同じように信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。信仰も行いがなかったら死んだものだ。私たちが救われるのは信じるだけです。行いで救われるわけではありません。信じて救われます。ただ信じたのであれば、当然それに伴う行いが生じてくるわけですね。パウロはここでさあ戻りますが、祈っているわけですね。彼の祈りはこうだったわけです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いを知ることによって、良い行いを知ることによって、この知るっていう聖書が言う場合には、単なる知的理解ではないですね。頭で理解するだけではなく、体験的に知るっていうことを聖書は知るっていう。単に頭で理解するのではなく、実際に行動することによって分かること、それを知るということですね。ピレモンは愛を実行してました。パウロの願いはピレモンがさらに愛を実行することによって、この交わりが効果的になるように、生きて働くように、そのような祈りであったわけですね。でもピレモンの愛が欠如しているということではないですね。むしろ彼の愛から多くの喜びと慰めを受けたと、パウロはここで7節では言っているわけで、この多くの信仰の仲間の心が、この手紙の受け取り人であるピレモンによって力づけられていたと。パウロはこのピレモンの主イエスに対する信仰、そして信仰だけではなく、全ての聖徒たちに対する愛を本当に喜んでいる、神に感謝している、そしてあなたのその愛がさらに、生きて働くものとなって、交わりがさらに効果的なものになるようにと祈った後、感謝を述べ心を和らげるようなことを言ったと、いよいよこの手紙で彼が書きたかった本題であるピレモンへのお願いに入っていくのが、この8節からなんですね。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。このオネシモはピレモンのところにいた奴隷でした。主人であるピレモンは良い人でした。彼は信仰を持ち、そして家族も信仰に導いて、敬虔な人で多くの人の祝福になっていましたが、この奴隷であるオネシモはどういうわけか、その主人のものを盗んで大都会である東京に逃げて、今で言えば東京に逃げていく、ローマに逃げていく。たくさんの人たちがいるから、その雑踏の中で自分を身を隠すことができるわけで、そこに彼は身を隠すわけですが、でも虚しくなってきたんでしょうか、あるいは誰かに誘われたんでしょうか、または自分から求めたんでしょうか。その動機やいきさつは分かりませんが、はっきり分かることは神様の不思議な摂理があった。あのたくさんいる人の中で、なんとローマでパウロと出会うわけですよね。 私たちは、まあ、那覇に住んでて、このちっちゃな区域の中で三重で時々教会の人と会ったりして、あ、喜ぶわけですけど、でもそれも本当に稀っていうかほとんどないですよね。でそれが大都会の中でしかもパウロと会うっていうのは とても不思議なことで、このオネシモはパウロと出会ってパウロによってイエス・キリストを信じる信仰に導かれた。しかし今パウロはその彼の主人であるピレモンのところにオネシモを送り返すわけですね。で当時は奴隷があまりにも多くて反逆しないように厳しい法律というか規定というか、で逃げた場合には厳しい処罰が課せられ、場合によっては処刑されることも少なくなかったわけです。でそれでパウロは主人であるピレモンに許しを求め始めているわけですけど、私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、パウロは人でしたのでピレモンに対して許すように命令しようと思えばできないこともなかったわけですよね。こう命令もできたわけです。ピレモン、主があなたを許してくださったんだから、あなたもこのオネシモを許しなさい。正しいことで命じようと思えばそれもできたわけですが、しかしパウロは9節で命令ではなく、むしろ愛によって愛によってお願いしたいと思います。命令して仮にそれに従ったとしても本人の心の内から出てくるものでなければ、愛によるのでなければ、思いやりによるのでなければ、それは無意味ですね。そしてパウロはここで2つの表現を使ってピレモンの心を和らげようとするのがわかるわけで、自分のことを彼はまず年老いてと言っています。おそらくパウロはこの時に60歳前後ぐらいだっただろうと思います。今の時代ではそんな年を取っている、まだまだこれからなんですけど、当時は平均寿命が短い時でしたので、まあ、かなり年を取っているっていう表現をしてますけど、でも実際どうなんでしょうか。この手紙の受け取り人であるこのピレモンもおそらくそれぐらいの年を取ってたことでしょうね。もしかすると成人した息子がいたわけですから、パウロよりも上だったかもしれません。でもパウロは多くの苦難を受けました。打ち傷がありました。ですから実際の年齢よりも年老いて見えたかもしれません。年老いただけではなく、彼は今はキリストイエスの囚人となっているとも言っています。年老いて、そして福音のためにキリストの囚人になっている私パウロがお願いしたい、お願いしたい、何を？獄中で産んだ我が子オネシモ、この10節は原文では名前が最後に来てるんですね。ですから口ごもるかのようにパウロは年老いて囚人になっている私パウロがあなたにお願いしたいんです、お願いしたい、獄中で産んだ我が子、救われた人、その人の名はオネシモ、オネシモ。ピレモンの心はどうだったんでしょうか。彼にとって一番聞きたくない名前だったかもしれませんね。思い出したくない、自分のことをものを盗んでいった、大きな損害を与えていった、逃げていった、裏切った。私たちはそういう人たちに対して思い出したくないっていうか名前も聞きたくないと、肉の思いはそのようになるわけですが、 ピレモン、彼はオネシモの名前を聞くわけで、オネシモっていう名前の意味は役に立つっていうこと。役に立つ。しかし彼は主人のものを盗んで逃げて役に立たなくなったわけですね。役に立たないどころか大きな損害を与えるわけで、しかし今彼はパウロ言うわけですね。あなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。以前は役に立たなかった、しかし今は役に立ってます。なぜですか？彼は自分の罪をはっきりと悔い改めたという。それだけではなく、キリストを信じた、そして私に仕えている、はっきりと悔い改めて信仰を持って、そして悔い改めにふさわしい身を結んでいることが分かるわけ。ただ口先ではない、はっきりとそのことが分かる。役に立つ。以前は役に立たなかったけど、今はあなたにとって、そして私にとっても役に立つものと変えられたという。そのオネシモを12節、あなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つ住まいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければならないからです。パウロは、オネシモはもともとピレモンのものでしたので、送り返すことにしました。そして彼のことを、彼は私の心そのものですと言って、私の心そのものです。いい言葉ですね。私の心そのもの。本当は自分のところに留めておきたかった。それほど獄中生活のパウロの助けになっていたのがこのオネシモであった。だからただ救われただけではなくて、救われた後本当に変わって助けになっている。身の回りのお世話をよくしたんでしょうね。そしてさらにパウロはピレモンに対してこう言ってるわけですね。あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えました。パウロは知ってたわけですよね。ピレモンの心が親しかったわけですが、どれぐらい自分のことを慕ってくれているのか、この主人であるピレモンの心も知ってた。あなたが私を慕ってて、私に仕えたい、私のところに来て助けたい、そのことはよく知ってる。でもあなたは来ようにも来れない。そのあなたのためにあなたのもとにいたオネシモが代わりに私に仕えてくれている。だから彼のことをどうか許してほしい、受け入れてほしいという含みを持たせている。パウロはオネシモのことを自分のもとに留めておきたいと思いました。それは福音のために役に立つことですが、それは良いことであっても、でもパウロはピレモンの同意なしには何一つしまいと住まいと思いました。ピレモンの意思を尊重しています。そしてそれは親切は強制されてではなく自発的でなければならないからです。強制されてではなく、愛もそうですね。自発的なものでなければ、感謝することもそう、すべて自発的なものでなければ無意味なものであり、親切は強制されてではなく自発的でなければならないからです。15節、彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分
あなたが彼を永久に取り戻すためであったでし、あったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のものすなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても死にあってもそうではありませんか。ですから、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。彼を迎えてやってください。オネシモは逃げました。で、彼が逃げることによって主人であるピレモンにとって大きな損失であったわけですね。精神的なことだけではなく、経済的にも大きな打撃を受ける。逃げた分、結局他の人を雇わなければならないわけで、さらに彼のものも盗んでいってしまったわけで、そのことは悪いことです。明らかにオネシモは悪いことをしました。しかし神はそれさえも益に変えてくださったということですね。ローマの8章の28節、神は神を愛する者たちと共に働いて万事を益としてくださることを私たちは知ってますと。私たちは何度も何度もその聖書の箇所を開きます。私たちの人生にもいろんなことが起こります。信仰を持ったからバラ色になる、いつもいいことだけではありません。そうでないこと、いや、そうでないことの方が多いかもしれません。しかし、そういうことがあったとしても神は全てのことを働かせて益にしてくださる。神を愛する者たちは、クリスチャンはそれを知っているので、いつも神に信頼することができるわけですよね。神は益にしてくださる。オネシモは神の摂理によってパウロと出会いました。罪を悔い改め、福音を聞いて救われました。彼が救われたことは、パウロに忠実に仕えて、そして生活も変えられたことで、誰の目にも明らかであったわけです。オネシモが逃げたことは、主人であるピレモンにとっては大きな損失でしたが、しかし神はさらに大きな利益にそれを変えたということですね。その人は救われ、新しい人に変えられ、さらにピレモンの元に今帰っていくわけですけど、以前の彼ではなく、過去の彼ではなく、もう新しい人として、本当にキリストに仕え、あなたに仕え、あなたに役立つものとして彼は帰っていくっていう。しばらくの間あなたから離れたのは、あなたが永久に彼を取り戻すためだ。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。これはオネシモが救われたから、パウロと親しくなったから、パウロの心になったから、神に罪を許されたから、もう彼は奴隷以上のもの、いわゆる奴隷でなくなるっていう意味ではないですね。立場上社会的には奴隷であったとしても、主にあっては愛する兄弟となったっていうこと。私たちも救われた後、すぐ何か自分の社会的立場が変わるとか、仕事が急に何かすごいいい地位につくとか、そういう話を聖書は教えているわけではない。社会的な立場は今までと同じあっても、交わりの中においては私たちは皆主にあって兄弟であり姉妹であり、パウロはそのように今から行くオネシモを受け入れてほしいという。もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるようにどうぞ彼を迎えてください。彼を受け入れてください。彼は本当に悔い改めたんです。変わったんです。その証拠に私に仕えてるんです。私はとどめておきたい、役に立つから。で、私のに役に立つだけではなく、あなたのところを送り返すけど、あなたにとっても役に立つものなんです。本当に彼は悔い改めました。変わりました。明らかです。身があります。 だから送り返します。彼を許してください。許すだけではなく受け入れてください。私を受け入れるように彼をどうぞ迎えてやってください。もし18節、彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。その請求は私にしてください。この手紙は私パウロの自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのも私によるのですが、そのことについては何も言いません。パウロはオネシモがピレモンに対して損害をかけた分、負債を負っているのならどうぞその請求は私にしてくださいと言っています。その請求は私にしてください。当時優秀な奴隷であればその値段は500デナリとも言われています。1日の日当が1デナリですから、500日分、すなわち2年分のお給料になるわけですね。それを私が支払います。人に対して損害を与えたのならそれを償わなければならない。まあ私たちは水曜日木曜日レビ記を学んでますが、そのことが繰り返し繰り返し教えられています。神の前に罪が許される、悔い改めることと、もし誰かに対して損害傷を与えたのであれば、それに対する見合ったもの、いやそれにプラスアルファを加えて償うっていうのが聖書の教えであるわけです。本来はオネシモ自身が与えた損害ですから、彼が支払うべきものなんです。当然なことです。ごめんなさい、許します。でも償うべきものは償わなければならないわけで、パウロは彼ができないものを、それをパウロ自身が、私がすべてを支払います、これは自筆で書いてます、私がサインをしてます、必ず私がそれを支払います。年老いたパウロどうするんでしょう。これ私が彼の2年分あなたに損失を与えたものを全部支払います。これはイエス・キリストが私たちのために身代わりで支払った姿を思い出させるものですね。私たちは皆父なる神の前に借金を抱えているものだと聖書は教えています。その罪の借金をもう支払うことのできない、どんなに良い行いをして支払おうとしてもそれは支払い尽くすことのできない、もう莫大な罪の借金を持っているわけで、神のものを私たちが盗み、自分勝手な生き方をしているわけです。しかし神が私たちを愛し、御子を遣わし、イエス様が私たちの罪の身代わりとしてご自分の命を差し出して罪の支払いをしてくださったわけです。命をあがなうためには傷のない罪のない方のたっとい命が捧げられたわけで、それが十字架ですね。このキリストを信じる者は誰でも救われるわけです。ピレモンはこの福音をパウロから聞いて信仰を持ちました。今のようになれたのは、なれたのもまた私によるものですかとパウロは言ってますけど、あなたが救われたのも私によるものですけど、そのことについては何も言いません。大きな借りがあるんですけど、パウロはその借りを返すように迫ることはしませんでした。ピレモンはこの後どうしたんでしょうかね。おそらくおぬしものことを許したことでしょう。もちろん年老いたパウロからお金を絞り寄ることもしなかったでしょうね。でもそれはいやいやながらではなく、ピレモンは神の愛を知った者として、そして神の恵みを知った者として、自分も許しを受けた者として心から 許し、そして愛を表現したと思います。でパウロはピレモンがそういう人であることを確信していました。ですから次の20節ではそうですって書いて、兄弟よ、ピレモンよ、私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると私は知っているからです。それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っています。先ほどの7節でパウロはピレモンはすべての生徒たちの心を元気づける人であると喜びました。ピレモンは人々の心を元気づけたわけです。そしてここにおいては私の心も元気づけてください、あなたによって私も力を受けたい、元気を与えられたい。パウロの元気はどのようになるんですか。私が元気になるのはあなたがおねしものことを許してくれること、受け入れてくれること、これがパウロの元気だということですね。そしてパウロはピレモンが許してくれることを確信していました。そして自分自身も釈放されることを信じていました。ですから宿の用意もしておいてください、祈りによって、あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っていますと言っています。最後に23節から、キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなた方によろしくと言っています。このエパフラスは以前コロサイで教えていましたが、今はパウロと共にいるようです。そのエパフラスがよろしくと言っています。私の同労者であるマルコ、マルコの福音書を書いたマルコ、アルスタルコ、このアルスタルコは使徒の19章の29節に出てくるエペソで騒動が起こった時に群衆が皆劇場へ流れ込むわけですけど、その時に巻き込まれるっていうか捕らえられた人がこのアリスタルコですね。彼も今パウロと共にローマにいるようです。デマスは前回学んだテモテで前はよく働いてたんですけど、後に要愛してパウロから離れていったのデマスのことですね。ルカはルカの福音書を書いたのルカからもよろしくと言ってます。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように。いつものパウロの祈りでもってこの手紙は閉じられて、主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように。私たちが救われたのは神の恵みによってです。恵みは受ける資格のない、受けるに値しないものがただで受けることです。神は許しの神です。神は許しの神、ご自分のことを出エジプトの34章の6節でこのように神ご自身が宣言されるんですね。主は憐れみ深く情け深い神、怒るに遅く恵みと誠に富んでいる。これが私たちの信じている方なんですね。あなたは正しい理解をしているでしょうか。神は怒ってると思ってませんか。そうではないですね。神はいつも私たちを許そうとしておられる方で、許しのお方なんです。そしてその方が私たちを許すために大きな犠牲を支払ってくださったわけです。それが御子の命です。イエス様が私たちが自分の罪の上に神の怒りにあって当然だったわけですが、しかし神が私たちを憐れんで私たちを愛し、御子が十字架にかかり、この方を信じる信仰によって私たちは救われたわけで、これが神の恵みなんですね。あなたが何かをしたからではなく、何かのお気に入りになって神に 気に入られて受け入れられたのではなく、私たちは皆罪人、罪の塊だったわけですが、神の憐れみ、恵みによって一方的に私たちは許されて神のことをされた。全ての罪が許されたわけ。神の願いは、主が私たちを許してくださったように私たちも互いに許し合うことだ。最後にエペソの手紙開いてメッセージを閉じたいと思います。378ページ、エペソの4章右側の方です。エペソの4章の32節、一緒に朗読します。4章の32節、はい、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。神はすべての人を愛しています。すべての人を許そうと待っておられます。でもごめんなさいと悔い改めた者しかその救いに、許しに預かれない。私たちもそうです。ごめんなさいと言って本当に謝るのであれば、それはいつでも許す用意ができてなければいけないわけで、主が許してくださって互いに許し合いなさいって、同じようなことがコロサイの3章の13節にはこのように書かれています。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、そういう可能性がいつもあるわけです。でも互いに忍び合い、不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったり、あなた方もそうしなさい。主は私たちを許してくださいました。ですから私たちも主にあって互いに許し合うことを聖書は私たちに教えています。パウロは罪を犯したおのしものために取りなしました。ピレモン、どうぞ許してください、受け入れてください、彼を受け入れてください。イエス様はどうしました？あなたのため、私のために、父よ、彼らを許してください、そのようにお願いをしたわけです。それによって私たちは許され、すべての罪を、罪のためにイエス様が支払ってくださったわけです。ですから主は私たちを許してくださった。私たちも互いに許し合いましょう。そして互いの信仰の成長のために祈り合って、主が再び来られる時まで互いの信仰を高め合っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが御子を与えるほど私たちを愛し、御子によって私たちのすべての罪を許してくださったことを覚えて感謝します。どうぞ私たちがいつもこの恵みを覚えて、恵みによって歩むことができます。また人々を見るときにも裁きの目で見るのではなく、恵みによって人々を見て、主が私たちを許してくださって、私たちも互いに許し合って、主の愛をもって、恵みをもって生活できますように、主の御霊が私たちを日々助け導いてください。イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りします。アメン。